がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私、小賀良子です。さて、今回はゲストをお迎えしています。東京都立小児総合医療センターの血液腫瘍科にて小児腫瘍科医として勤務されている松井元弘さんです。松井先生、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、東京都立小児総合医療センターの松井です。本日はよろしくお願いいたします。
今は医師として活躍中の松井先生ですけれども、16歳の時にご自身もがんと診断されたと伺いました。最初にこのがんと診断された時のことをちょっとお話しいただけますか？
そうですね、高校1年生の時に悪性リンパ腫と言われたんですけども、はい、それまで全く病気もしたことなかったので、うん、全然気づかなかったのを覚えていてですね、最初本当風邪みたいな症状から始まって、親はだいぶ心配して病院に行きなさいと言われてたんですけど、うん、2ヶ月ぐらいほっといてですね、で、最終的には高校の体育祭のマラソンの選抜レースで落選してしまって、それの言い訳が欲しくて学校の帰りにそのまま受診しに行ったら、はい、あれよあれよという間にいろんな検査をされてですね、最終的に親が呼ばれて、で、国立がんセンターを紹介してくださいっていう、親の発言で、あ、がんなんだっていうようなことを気づいたっていうのが最初ですね。
実際悪性リンパ腫と診断をされてからどんな治療を受けられたんでしょうか？
そうですね、治療はですね、今振り返るとすごく16歳の時だったんで20年前になるんですね、なんですけど、かなり先進的な治療、国立がんセンターだったので、当時16歳だったんですけども、今大人の治療じゃなくて小児寄りの治療をしてもらってですね、なのでいわゆる白血病に近いような治療で、抗がん剤だけでの治療をしてます。なので移植とか、そういったことが回避するような治療を、その当時からしてもらったっていうのが当時の治療になります。
そうすると結構入院期間も長かったですかね？
そうですね、抗がん剤治療がメインなので、8ヶ月ぐらい入院してたかなと思います。
その松井先生、8ヶ月間高校をお休みされてということですよね。その間の勉強っていうのはどうされてたんですか？
やはりもともと結構ですね、すごく勉強させられるような学校に行ってたので、とにかく勉強が心配だったのは覚えてますね。で、ただ幸い国立がんセンターに高校の院内学級っていうのがあって、全国的にもそんなに多くないんですけど、たまたまやっぱり国立がんセンター中央病院っていうのは、そういった施設が揃っていて、なので私自身は転校することができたんですね。なので私立だったんですけど、高校が。そこの席を外して、院内学級の方に席を移して、そこで勉強させてもらって、で、そこで戻れるかどうかも、そこの私立の学校の校長の意見次第なんですけど、そこも許していただくことができて、病院に入院しながら、その間単位とか取得っていうのを代わりに取らせてもらったというような経過ですかね。
転校というその措置が取れるっていうことを私初めて今知ったんですけれども、やっぱりそういう制度っていうのはできるところは今かなり広がってきてはいるんですか？
そうですね。ただまだまだなかなかその二重学籍とかだとですね、本当に転校してしまってその単位が全くじゃあやってる授業が異なるので、単位を変換していいのかとか、そういったところがすごく難しくてですね、僕の学校自体がすごくフレキシブルに対応してくれたっていうのが一つ大きなポイントだったかなと思ってます。
そしてその長い入院期間中ですけれども、お友達の方とはどんなふうに接したり、どんなお話を当時されてたんですか？
もう本当に一番最初は本当心を閉ざしてですね、なかなかあんまりコミュニケーション取らないぐらいな人間だったんですけど、だんだんとすごい仲良くなってきてですね、もう本当にたわいない一日中学校以外の時はその友達たちと遊んでましたし、で、そういった日常で、普通のコミュニケーション取ってる中で、治療のしんどい時はお互いに自然とこう、なんというか、治療の辛さだったりとかを思いやれると言いますか、治療始まってるからね、ちょっと休ませといてあげようみたいな、もう自然な思いやりっていうのが、それぞれにあって、しんどい時はお互いに支え合いながら、楽しい時はみんなで楽しむっていうことが、自然にできていてですね、非常に、そこの病棟自体がみんな同じような、小児がんの病棟だったっていうのがあるんですけど、そのおかげで、みんなが同じように辛い時は支え合って、楽しい時はみんなで遊ぶっていうことが、 できて、非常にですね、まあ辛いことももちろんあったんですけど、また楽しい思い出っていうのもすごくたくさん残ってるなと思ってます。
高校のお友達とはなかなかやっぱり1年生でその体育祭が終わっての入院だったということで、どうですか、その高校でのお友達関係っていうのはどうだったんでしょうか。
そうですね、高校の友達はなかなか難しくてですね、どうしても入学して本当にわずかなところで高校に入院してしまったので、なかなか友達関係が難しかったのは覚えてます。まあ、ただ中高一貫だったので、中学からつながってる友達は本当に授業のプリント届けてくれたりとか、結構何度も来てくれて励ましてくれたのを覚えてます。
まあ、そういう中で、まあ、すごく大事な高校の時代っていうんですかね、これからの進路どうしようっていう時期に、まあ、入院生活長かったと思うんですけども、そういう中でいつこうお医者さんになろう、医師を目指そうというふうに思ったんでしょうか。
そうですね、それが割と入院して早い時期に思ってですね、やっぱり僕自身がすごく心を閉ざしていて、やっぱり最初すごくショックで、なかなか受け入れられなかったんですよね。で、まあそういった中で結構カーテンを閉め切って、看護師さんたちとも一言しか喋らないような、なかなか難しい患者さんだったと思うんですけど、まあそういった中でもちっちゃい子供たちがカーテンをシャッと開けて遊びに来てくれるんですよね。そこって言ってきてくれて、僕自身恥ずかしながら今小児科やってるんですけど、当時は結構子供が苦手で、どう対応していいかわからなくて、シャーってこうカーテンを閉め出したり、もう一回閉め直したりとか、してないだったんですけど、まあ、彼らは全然めげずに何度もこう来てくれるんですよね。まあ、そういった中で、まあ、自然と心を開いていくようになって、で、そんな中で、まあ彼らが、まあ同じように小児がんと戦っているってことも知りましたし、その中ですごく、まあ小学生ぐらいの子たちだったんですけど、彼らも実はまあ病気のことをしっかり理解していて、まあ、自分たちが小児がんであるっていうことも病名も知ってましたし、抗がん剤で治さなくちゃいけないっていうのも知っていて、で、まあ治療のどうしなきゃいけないってことまでしっかり理解しているからこそすごく明るく過ごしてるんだなっていうのを、入院生活で見せてくれたんですよね。で、まあそんな明るい彼らを見てる中で、やっぱり自分もすごく勇気づけられましたし、やっぱり自分がすごくなんで自分だけかって思ってたんですけど、やっぱりそう思ってたのが恥ずかしく思いましたし、自分も一緒に頑張りたいっていうふうに思えて、立ち直れたっていうのがあったんですよね。で、その立ち直らせてもらったっていうのが、やっぱり一番大きくて、まあ将来何かそういうやっぱり小児がんの子たちに力になれる仕事がしたいっていうところをそこで思って、まあ、そこからもう医師になるっていうことをですね、まあ、病院の中に宣言したのを覚えてます。
そうなんですね。
きっと同じこうフロアの仲間が、そしてそれを応援してくれたんだろうなっていうのがちょっと今浮かんできましたけれども。
で、実際にその退院されてから、まあ、学校に戻られたわけですけれども、復学するっていうのはやっぱり大変でしたか？
そうですね。自分の闘病の中で一番しんどかったのが多分復学かなと思っていてですね。やっぱりすごく入院環境は恵まれていて、本当に仲間がいて支え合いながらだったので、やっぱり楽しい思い出もいっぱい残ってる。うん、先ほども言ったんですけど、いざ復学となると、まあ、今までいた仲間たちがいなくなり、まあ普通に健康にバリバリ生活している人の中にボンと戻されるんですよね。で、まあ、それなりに高校2年生の、そうですね、秋ぐらいに戻ったんですけど、それこそ受験だのなんだのって、まあ勉強もみんなすごいバリバリやってるような中で戻ってですね、やはりまあ勉強もかなり厳しかったですし、外来治療をしながらっていう形の復学だったので、体力的にも厳しかったのもありますし、やっぱりあと友達関係っていうのも構築する前に出ちゃって、そのままから1年間ぐらい、ブランクがあって戻ったので、友達関係で友達の出来上がった輪の中に入るのも、なかなかもうこう勇気が出なくて、すごく労力がいるんですよね。そういったところも難しかったですし、やっぱり容姿的にもどうしても髪が長くて帽子かぶってたりっていうところも、まあ当時の年齢で言うと、なかなかそれを受け入れづらくてですね、やっぱり周りの目が気になったりして、もう本当に全てどこを取っても苦しい状況に追い込まれていったっていうのを覚えてますね。
本当にその学習とかだけではなくて人間関係でかなり苦労されたっていうところが大きいポイントでもあるんですね。
そうですね。やっぱりなかなかその自分のことを分かってくれる人がいない中で戻っていくっていうのはなかなか辛かったなと思います。
そんな中で、まあ、医学部に 入学をされるわけですよね。普通に病気ではないお子さんが医学部を目指すっていう、もうこれだけでも非常に難しいことだと思うんですけれども、そこにがんという病気と一緒に生きていきながらのこの医学部入学って、やっぱりかなりのご苦労があったんじゃないのかなと思いますが、その辺いかがですか？
そうですね。なので本当に復学した時が一番辛くてですね、まあ、もちろん入院の時に医師になるってことは宣言していて、やっぱり自分の中でも確固たるものがあって絶対に成し遂げてやるって気持ちはあったんですけども、うん、それでもいろんな、まあ、先ほども言ったような友達関係だったり、まあ、実際入院中内学級に行ってましたけども、勉強の遅れもものすごくあって、うん、で、まあ、医学部に入ろうというので、まあ、塾の医学部専門の塾みたいなところに行こうとしても、はい、結構入塾テストみたいので跳ねられちゃうぐらいな形で、まあ、結構学力もどうしても落ちてたんですよね。まあ、その中で頑張ってかいけなきゃいけないっていうところで、すごく、まあ、プレッシャーもありましたし、もうダメだっていうような状況になった時もあったんですけど、やっぱりそこで支えてくれたのも当時の闘病仲間だったんですよね。で、僕が先に退院していて、なんですけども、で、僕よりもお兄さん方が二人まだ入院して残っていて、結構仲良かったので、ちょくちょく退院してる時とかに泊まりで遊びに行ったりとかしてたんですけど、まあそういった中で、やっぱりそんな結構しんどいんだよって話をしたりもしてたんですけど、彼らもですね、実は入院中だったんですけど、夢があってですね、まあ入院しながらもやっぱりすごく夢を追いかけてるってことも話してくれましたし、うん、そういった姿も見せてくれたっていうのもありますし、やっぱりまあ一つ一番大きかったのは、僕自身が医者じゃない道もいいのかもしれないってなんか一回弱気になったことがあったんですけど、うん、お前は絶対医者になれっていうことを言ってくれてですね、お前にしかわからないことがある、うん、で、お前にしかできないことがあるから医者になるのが一番いいんだよっていうことを言ってくれたんですよね。で、そこで、まあ、自分自身すごくハッとしてですね、まあ、自分は退院できて、まあ、そこから夢を追っている中で辛い辛いと言ってたんですけども、やっぱり入院中でなかなかまだ夢を追いたくても追いかけられない状況っていうのもあるんですよね。やっぱりそういった中で自分自身は退院できて夢を追えること自体が幸せなんだよってことをですね、まあ、彼らが教えてくれたっていうのがあって、まあ、その時にふともう本当に吹っ切れてですね、自分自身はその、まあ、夢を追えてることが幸せなんだよっていうことに気持ちが切り替えられてですね、まあ、なので友達関係悩んでましたけど、まあ、本当にそこはもう完全に諦めるっていうことに完全にシフトして、まあ、体調悪い時もあったんですけど、まあ、治療で体調悪い時はもう寝るっていうのを必ず決めて、まあ、なのでそれ以外の時間ですね、まあ、起きてる全ての時間をもうその目標のためだけに使うっていうことを心に決めてですね、まあ、そこからの生活は本当に起きている全ての時間を医学部合格のためだけに使って、しんどい時は休む、まあ、友達関係は諦めるっていうような、もう本当にスパッと全てを何でしょうかね、クリアにして、まあ、目標に向かっていくっていうようなことを選択しました。
まあ、その後無事医学部一発合格というふうに。
一発合格ですごいですよね。
すごいですよね。実際大学に通いながら若年性がん患者団体スタンドアップを立ち上げられたと思うんですけども、そのきっかけについてもちょっとお聞きしてもいいですか？
で、まあ、大学に入った後にですね、やっぱり自分自身まだ医学生だったので、実際その小児がんに関わったりとかそういったことはできなかった中で、自分が闘病してきた経験って何か役に立てることがないかなっていうふうに思ってたんですよね。で、その中で当時やってた SNS がミクシーとかだったんですけど、で、ミクシーの中で結構いろんな人のコメントだったり、若いがん患者さんの方々を見ていると、結構ですね、僕自身はすごく入院環境恵まれてたんですけど、やっぱり一人で闘病されてたりとか、周りが高齢な方が多かったりとか、そういう方々がすごく多かったんですよね。まあ、なので孤独で闘病している方が多かったっていうところがあったのと、まあ、ただそんな中でも自分たちと同じでやっぱり夢を持ってたりとか、何か目標に向かって活動されている方とか、まあ、そういう思いがいろいろ書かれてたりしててですね、そういった思いを見てですね、やっぱりみんながつながって、まあ、そういった前を向いて一緒に、まあ、若い世代でがんと向き合っていけたらいいんじゃないかっていうので、がん患者には夢があるっていうですね、コミュニティを作ったんですね。まあ、そこが始まりで、まあ、そのコミュニティでいろいろやっていこうっていう中で、まあ、副代表に、その当時の副代表ですけども、鈴木美穂さんという方から声をかけてもらって、じゃあ一緒に若年性のがん患者団体のスタンドアップっていう、まあ、患者団体を作ろうっていうところでスタートしたのがスタンドアップになります。
私個人的な体験ですけども、本当にあのスタンドアップさんが出したあの発行された冊子第1号ですね、今でも手元に持ってるんですね。私が勤めているあの国立がんセンター東病院は小児科の病棟がないので、それでもやっぱり若い世代のがん患者さんいらっしゃるんですけども、はい、やっぱりどこに行けば同じ世代の人と会えますかっていうようなご相談を受けたりする中で、まあ、なんか当時はなかなか本当にこうインターネットもそこまで発達してないし、コミュニティサイトもね発達してないかったので、その当時ちょうど相談を受けてた方にスタンドアップの発行誌っていうんですかね、あのお持ちしたのすごい覚えてあります、実際スタンドアップの活動も少しちょっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、スタンドアップ自体はですね、やっぱりあのがん患者には夢があるっていう、まあ、サブフレーズを持ちながら、全国どこに行っても若い世代のがん患者さんがつながれるようにっていうような活動をしてます。まあ、なので一つは若年性のがん患者さんの患者団体というようなところでまあ交流をしていたりとかですね、でもう一つはあの今言っていただいたフリーペーパーっていう形で、もちろん全ての方がそういう交流に出てこれるわけじゃないので、その第1号の時ですねの時から全国のがん拠点病院の方に配布させていただいていて、年間3万部ですね、フリーペーパーをすらせていただいて、病院で実際そういった交流に来られない方にも、まあ一人じゃないんだよっていうところで、まあ体験談だったりとか、まあいろんな座談会だったりとかっていうテーマで、まあフリーペーパーを作らせていただいて配布をさせていただいてます。なのでそういった活動を通じて、まあ全国どこに行ってもやっぱり若い世代のがん患者さんがつながれるようにっていう活動を今も続けているのがスタンドアップになります。
はい、ありがとうございます。ちなみに大学に入ってからはあの奥様との出会いもあったと思うんですけども、
そうですね、はい、
誰かとお付き合いするっていう一歩とか、やっぱり結婚しようっていうところとかってやっぱりみんな、
そうですね、
迷ったり自信がないっていう声があるわけですけど、
最初からで言うとやはりまあそのお付き合いしたりとかそういったところに関しては、自分自身はそうですね、勇気が持てなかった人ではなかったんですよね、まあ、なのでもうとにかく当たって砕けろ系な人間だったので、まあ、そこはもう気にせずっていうのは変ですけど、やっぱりある程度伝えた上でぶつかってダメならダメだと思いますしっていうまあ性格なので、まあ、お伝えした上で勢いよくお願いしたっていうようなところがあるかなと思います。まあ、なので、まあ、ただすごく理解のある方であったので、まあ、医学部っていうまあ性格上もあったのかもしれないんですけど、まあ、医療関係だったので、まあ、そこも受け入れてもらえてお付き合いすることができたっていうのがあるかなと思います。でその中でそこでうまくいったからっていうのもあると思うんですけど、自分の中でその闘病したっていうことが、まあ、そういう恋愛だったりとか結婚だったりとか、まあ、そういったところにあまりあの影響を及ぼすっていうことを全く思ってなかったんですよね。でそんな中で過ごしている中で3、4年ぐらいですかね、あのお付き合いした中で向こうの、まあ、お相手の方からですね、まあ、家族から反対されているっていう話をふと聞いたんですよね。で当時がんの活動とかをしてたりしてたので、すごくですね、なんということだっていう形でがん患者への差別じゃないかとかですね、すごく憤ってたのを覚えてるんですよね。まあ、なのですごく反発していてですね、で結局お会いすることもなく、結果7年ぐらいですかねの月日がトータルで経ったんですけど、でまあいざそれぐらいの時期が経ってくると、まあ結婚とかそういったことの話になってくるところで、そう考えた時にやはり向こうのご家族の方にはお話をしなくてはいけないっていうところで、まあ時間も経ったのでどうかなっていうところで聞いてみたら、やっぱりまだ反対をされているっていうところだったんですよね。とはいえ、まあ、自分自身もすごく、まあ、年齢を重ねたっていうのもありましたし、まあ、周りで結構普通の人たちの結婚とかも見てきたんですよね。で普通の人たちの結婚とかでも結構いろんなことで反対されてたりとか、されているのを見ていて、まあ、やっぱり、まあ、普通に考えたら大切な娘さんを嫁に出すのに、何か、まあ、少しでも気になることあったら、そこを突き詰めるっていうのは、まあ、当然のことなのかなっていうことは、まあ、思えるようになったっていうのが、まあ、一つ大きかったかなと思っていて、向き合って話そうっていうところを思ったんですよね。なので、まあ、反対されてる中でも、実際にお会いして、実際の自分の病気はどうだったのとか、今後どういうふうに思われてるのかとか、で、まあそういったことを一つ一つお話を重ねていったっていうのがあります。で、その中で、そうですね、何回かお話を重ねている中で、ようやっと、まあお許しがいただけて、で、無事に結婚することができたっていうのがありました。まあなので、自分にとってはすごくびっくり、知らなかったところではあったんですけど、ね、やっぱりそうやって反対されるっていうことと、やっぱり反対されることで、 そこの自分のがんを経験したっていうこと自体に触られたっていうのですごく過剰反応しちゃったところはあったんですけど、普通に考えたらまあそうやって反対されることもあるんだよねっていうことを、まあもし事前にしてたらもうちょっと向こうのご家族とももっと早くからいい関係が持ってたのかなとも今振り返ると思ったりはしています。まあ今ではねすごく仲良くさせていただいています。
いや本当に松井先生ご自身の体験から、そして医師としてのお立場からいろいろとね、お伝えできることを伝えていただけることまだまだたくさんありますので、松井元博さんには次回の配信にもご出演いただいて、小児がんや綾世代のがんの医療の現状、そして若い世代のがん患者さんが抱える問題などについてもお話を伺います。松井先生、次回も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通してがんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、松井先生のね、今日いろいろなご自身の体験ご苦労されたお話も伺った中で、高校の復学した後もう人間関係友達関係は医学部に入るために一旦もう諦めたと、諦めるっていうこの選択ができるっていうのは私すごいなと思ったのと同時に、何でもかんでも頑張らなくていいんだなというふうにもね感じたんですよね。
確かにあの世代というか自分の高校時代を思い返しても学校生活がもう全てじゃないですか。
そうですね。
そこでの人間関係を諦めるって、まあ、本当に松井先生今日詳しくはおっしゃらなかったですけども本当に大きな決断というか本当に悩んだ末の決断だったと思うんですよね。でもきっと今日の松井先生のお話から私思ったのは、学校が全てではなくって、やっぱりその闘病仲間だったりとかいろんな人とちゃんとつながって社会とつながっていく、人とつながっていくことでいろんな選択肢があるし生きていき方があるんだよっていうことをちょっとこうなんて言うんでしょうね、教えてもらったというか、今もしその学校生活のことで悩んでる小児がんの子だとかあやがんの方がいたらちょっとヒントにしていただけるといいかなと思ってお聞きしてました。
本当にそうですね。さあ、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。